恩寵と入れました聖書をお読みいたします。マルコによる福音書3章7節から12節ですね。イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った。またユダヤ、エルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、ティルス、じゃあシドンのあたりからおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。そこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押し潰されないためである。イエスが多くの病人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたからであった。けがれた霊どもはイエスを見るとひれ伏してあなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。以上。ご着席ください。説教言いふらさないようにと題して小口先生をいただきます。
ただいまマルコによる福音書3章の7節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。その初めのところ7節と8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った。またユダヤ、エルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。主イエスが弟子たちを伴って湖の方へ立ち去られたのだ。ここには最初にそう言われています。なぜ湖の方に行かれたのか、その理由は定かではありません。前回主イエスが湖のほとりにおいでになった時にはそのところで漁をしていたシモン・ペトロとアンデレ、あるいはヤコブやヨハネといった弟子をお招きになり、あるいはまた収税所で仕事をしていていたアルファイの子レビを弟子に招いておられました。ですから今回も同じ目的があったのかもしれません。しかしまた別の理由もそこにあったのかもしれません。今日は7節から聞いておりますが、この直前の6節のところにはファリサイ派の人々とヘロデ派の人々との間で主イエスを亡き者にしようとする密談が交わされていたということが語られています。でもちろん密談ですから主イエスに聞こえるところで相談していたはずはないのですけれども、しかし主イエスは人間が心の中に何を思いはかっているかをすべてご存知な方でいらっしゃいます。このまま町の中にとどまっていると不穏な動きに巻き込まれてしまうために、それを避けようとしてご自身は町を出て湖の方へ行かれた、そう考えることもできます。不穏なことに巻き込まれないように湖の方に行かれたのだとしたら、主イエスはこの時ご自身の命を惜しまれたということなんでしょうか。で、この答えはそうであるともそうでないとも言えます。主イエスは最終的には父なる神様の御心に従って神様のご計画のままに十字架の上に向かっていかれます。主イエスの十字架の死というのは敵の追跡をかわして散々逃げ回った挙句とうとう捕まってしまっていやいやながら殺されたというのではありません。むしろ主イエスに付き従う弟子たちが 恐れを覚え驚き怪しむほどに、最終的に主イエスは先頭にご自身が立ってエルサレムを目指して進んでいかれました。主イエスはエルサレムで十字架におかかりになる、その神様のご計画を行うためにご自身の全生涯をたどっていかれました。ですからその意味では主イエスはこの時にもです、神様のご計画に従うためにその身を捧げておられるわけで、身を惜しんでいるわけではないのです。しかしだからといって主イエスはご自身の命を粗末に扱ったりはなさいませんでした。むしろ本当に神様のご計画に従うために今なすべきことを行わなければならない、そのことに心を向けて歩んでいかれました。今はまだ十字架にかかるべき時ではありません。主イエスが十字架にかかるよりも先になすべきことが今はまだたくさんあるんです。朝に晩に神様に祈りを捧げて御心を尋ね求めながら弟子たちと共に過ごして、この弟子たちを育てていくことも今ここで主イエスがなすべき大切な御業です。で、主イエスはその御業をなさるために実は騒ぎになることを避けて湖の方に退いていかれたんです。今日聞いた7節のところにイエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた、そう言われています。この弟子たちと共に退かれた、弟子たちを伴って退いておられるというのが大切な点です。主イエスは弟子たちと共に今は歩んで、そしてこの弟子たちを育てるためにあえて厳しい困難な状況から離れようとなさいました。で、ところでです、主イエスがそんなふうに弟子たちを伴って一時危険から身を退けられたときに、そこには大勢の群衆もまた押し寄せてきたのだった、そうここに述べられています。7節のところにイエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた、ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った、そう言われていました。あるいは7節の終わりから8節にかけても、またユダヤ、エルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、ピルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた、そういうふうに言われていました。シエスが本当に多くの人々から慕われ必要とされている、大勢の群衆がシエスの後を追っている、で、この様子を見てです、ある人たちは、これはシエスの伝道が大成功を収めているように受け取ったり、あるいは、こういう光景を、これはシエスに訪れたガリラヤの春の場面である、そんなふうに説明をされるということが昔からよく行われてきています。しかし実際のことを考えますと、そんなにのどかな状態ではないんです。主イエスのなさっていることを見聞きしたり、あるいは噂を聞いてやってくる人々は、なんでそこに来ているのか、主イエスの弟子になりたいと思ってやってきているというよりは、むしろやってくる一人一人の側に、まあ、その人なりにですけれども、シエスに叶えていただきたいそれぞれの事情があるんです。それでお互いに締め切り合うようにしながらシエスのもとに押し迫っているんです。で、実際これらの群衆がそれぞれ要求することや願い事を前に押し立ててシエスに迫ってくるもんですから、シエスはその圧力のために湖のほとりに立ってるということができなくて、小舟を用意してもらってそれに乗り込んで、 湖の水を隔てとして群衆とある一定の距離を保ちながら向き合わなければならなかったと、ここには言われています。9節のところです。そこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押しつぶされないためである。でこの群衆に押しつぶされないためと言われているこの群衆っていうのは、7節や8節のところで主イエスに従ったとか主イエスのそばに集まってきたと、そういうふうに言われている人々です。でこの群衆の思いというのは、自分が主イエスの弟子となる、主に従っていくものとなるというのではなくて、逆に主イエスからそれぞれ自分にとって都合のいいものや事柄を何でもいいから引き出したい、そういう思いが強くありました。10節ではこんなふうに言われています。イエスが多くの病人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたからであった。これはとてもガリラヤの春なんて言えるような情景ではないんです。まことに異様な光景がここに現れています。大勢の人たちが我先にとシエスのもとに殺到して、自分の悩みや痛みを感じる事柄について、いわば特効薬を手に入れたいと思って手を前に伸ばすようなことになっているんです。10節のところに病気に悩む人たちが皆と言われていますけれど、実はこの病気と訳されている文字はもともとは無知っていう文字が書いてあります。病気に悩むって言っても、それは身体の病気とか心の病というものに限らないで、無知に悩んでる人たち、つまり辛かったり痛みを覚えている人たちまでもが、実はこの病気の人々っていう中に含まれています。そしてもう一つ10節の言葉を読んで聞いていますと、そういう辛い状況を抱えている人たちがイエスのそばに押し寄せたからであったと言われていますが、この押し寄せるという言葉もです、別に訳すならば襲いかかるとか飛びかかるっていう、そういうふうに訳せる言葉がここに使われています。病気の人たちが押し寄せたというのは、自分の欠けているものを埋めようとして、あるいは自分の痛みや傷を癒そうとしてシエスに押し迫った、直接触れようとした、そういうふうに言われているんです。でもこのシエスに触れることで一体何を願ったのか、それは日本風な言い方をするならば、何らかのご利益をシエスから求めたんです。シエスから自分にとって都合のいい何かの言葉であったり、何かの行いを引き出そう、そう思って主のもとに押し迫りました。ですからシエスは小舟に乗って湖の上に避難しなければならないということになっているわけです。さて、そんなふうにです、群衆がそれぞれ自分の思いを押し立てながらシエスに押し迫ってくる、まるで襲いかからんばかりに、飛びかからんばかりに迫ってくる。でそれに対してシエスは湖の上にこぎ出して一定の距離は保ちますけれど、しかしまさにです、その場所でシエスはやってきている人たちの病と痛み、苦しみに向き合い、それを癒していかれます。シエスは苦しむ人、あるいは飼う者がいない羊みたいに弱り果てている人たちのことを決して見過ごしにはなさいません。シエスに押し迫ってくる人々の求めに応じて、その願い通りにしてやるというのではありませんけれど、しかしここに集まってきている一人一人を悩ませている汚れた霊を、その人の中から順々に追い出してくださったということが11節に述べられています。11節以下をお読みします。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。 で、まあ、病の無知の話、病の無知に悩まされている人たちの異様な様子にすぐ続けて、急に何の前置きもなく汚れた霊の話に話が移っているので、11節12節ちょっと聞いてて面食らう、そういう言葉かもしれません。しかし、ここに起こっていることというのは、このマルコによる福音書の前に記されていた1章の24節のカファルナウムの街道で起こっていたのとよく似たことが起こっているんです。すなわち1章の24節のところでは、主イエスがカファルナウムの街道にお入りになったとき、そこに汚れた霊に取りつかれている人がいて、主イエスに向かって叫んだのだというふうに言われています。1章の23節から26節までをお読みします。62ページですね。マルコによる福音書の1章23節から26節。その時、この街道に汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。このカファルナウムの街道でも、汚れた霊が叫んでいる。そしてシエスの正体をある程度言い当てているんです。正体は分かっている、神の聖者だ、そういうふうに言っていました。で、汚れた霊はです、そんなふうにシエスの正体をカッパすることで少しでもシエスに対して優位に立とうとしたんです。私はお前の正体を分かってる、お前は神の聖者だ、そう言ってシエスをひるませようとしました。ところがシエスはこの汚れた霊、悪霊が本当にはシエスのことを分かっていないということをご存知で、逆に叱りつけられるんです。不正確なことを言っている口を黙らせて汚れた霊を追い出す。そのことで実はこの霊に取りつかれている人を救ってくださいます。このカファルナウムでは一つの物語、ドラマのように出来事が記されていますが、今日のところも実は同じなんです。シエスが一人一人の病気や無知の苦しみ、痛みをご覧になる、そして癒そうとなさるときに、そのところに救って住み着いている汚れた霊がシエスに反論しようとしているんです。イエスよ、私は知っている。あなたは神の子だ。これはまあ言葉の上では正しいんですが、その正しいことを言っておけば自分は追い出されないだろう。そう鷹をくくって、この汚れた霊たちはイエス様に、あなたは神の子だと言っているわけです。ところが、シエスはそんな言葉でごまかされません。シエスは口に出る言葉ではなくて、人間の心の内をご覧になるからです。悪霊がどんなふうにその人に取り付いているか、そしてどんなふうに上辺だけそれらしい言葉を語らせているかということをシエスはご覧になります。そして確かに言葉の上ではあなたは神の子だと正しそうに言ってるけれども、本心には恐れを隠していて、決して自分が出ていかないようにしてほしいと思っている。そのことを知って厳しく戒められるんです。汚れた霊どもにもう二度とシエスを神の子であると言いふらさないようにとお命じになります。それが十二節に述べられていることです。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。で、さて、しかし実はここで汚れた霊たちが語っている言葉、あなたは神の子だ そう言ってます。そして実はこの言葉というのは、言葉自体はです、誠にこれは正しいことを言ってるんです。ある程度正体を言い当ててるなんていうものじゃなくて、本当にもうイエス様がそういう方だということをはっきり言い当ててる言葉です。このマルコによる福音書の一章の一節というのは、実はこんな言葉から始まるんですね。マルコによる福音書の一章の一節、61ページですが、こういう言葉で始まります。神の子イエス・キリストの福音の始め。で、この一番最初のところに言われているように、主イエスはまさしく神様の子、神様の一人子なんです。マルコによる福音書はもう最初にです、イエス様という方は神様の子なんだというふうに前置きをして、この福音を書き始めてます。ところがです、イエス様が神様の子なんだと最初に言っているんですけれど、この福音書の記事をずっと読んでいくとです、今日のところでは汚れてる霊がイエス様に向かってあなたは神の子だと言ってますけれど、しかしこの箇所以外全く誰も人間はイエス様の子と神の子、神様の一人子であると言い表さないんですね。シモン・ペトロをはじめとする弟子たちもシエスのことをあなたは神様の子ですって言い表しません。つまりこの福音書って不思議なんですけど、一番最初にイエス様は神様の子なんですってそう書き出しているんですけれど、しかしそのイエス様が神の子であるということには誰も気づかない、そういう話がずっと記されているんです。イエス様のことを誰も見抜かない、いわばイエスの正体が隠されたまんま、別に言えばです、弟子たちからさえイエスは正体を理解されないまんま話がずっと終わりのところまで進んでいくことになります。そして実は最後のところになってようやくイエス様は神の子だってそういうふうに語られるんです。それはどういう場面かっていうと、イエス様が十字架に上げられ貼り付けにされて息を引き取られる、そのところで初めてです、十字架の見張りをしていた、十字架のたもとにいた百人隊長がイエスの本当の正体を言い表すという場面が出てきます。マルコによる福音書15章39節のところです。ページでいうと96ページです。15章39節、96ページの下の段の4行目ぐらいですが、こんなふうに書いてあります。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。主イエスは本当に神の子、神様の一人子でいらっしゃる。神の子として父なる神様の御心をすべてご存知で、完全にその神様の御心に従う方である。そういうふうに人間の口が言い表すのは、主イエスが十字架の上で地上での御業をすべて成し遂げ、命が失われていくそのところです。すなわちイエスが人間のために自ら身代わりとなって罪を負い十字架におかかりになる、そして十字架の上で苦しみと死によって償いをすべて果たして人間の罪を清算してくださる、そのことが起こった、実際にそうなったその場面で初めて、あなたは本当に神様の一人子ですっていう信仰の告白の言葉が出てくるんです。イエス様が私たち人間の罪を背負って十字架にかかり 人間の神様に対する罪の負い目を全部清算してくださった。でそういう神様の独り子が私たちのためにいてくださる。この私はイエス様の十字架の上にすべて神様に対する負い目を清算していただいて、新しく生きることができるようにされている。そういう神様の御業を神様の子であるイエス様が行ってくださった。その感謝と喜びと思って、実は私たちはイエス様のことを神の子です、そういうふうにお呼び申し上げるんです。教会に自動車で来ておられる方の中に、魚の形をしたワッペンを、貼り付けておられるという方もいらっしゃると思います。私も時折街を運転していて、前の車に魚のワッペンなんかがあるとですね、ああ、あの人クリスチャンなんだなって思いながら、運転をします。で、あの魚というのはギリシャ語で魚を表す言葉がイクスースという言葉なんですけど、そのイクスースっていう文字が実はイエス・キリスト、神の子、救い主っていう言葉の頭文字なんです。イエス様は神様の子である、救い主であるっていう、その頭文字を全部つなぐと魚っていう、そういう言葉になるので、キリスト教ではずっと最初の頃から、魚のマークというのが自分たちの信仰を表す、一つの目に見える、造形になっているわけなんですね。だからあの魚のワッペンって魚自体に意味があるわけじゃないんです。そうじゃなくって、あのイエス・キリストという方が私のために十字架にかかって神様との間に一本の橋をつないでくださった、神様の独り子である方が救い主としてこの私のために来てくださった、そういう神の子イエス・キリストが私の救い主だということを魚のシールは表しています。主イエスが私のために十字架にかかってくださった、そして私の罪を神様の前に清算してくださった。これは歴史の中で確かに起こった事実です。私たちの側のイエス様に対する心持ちとか神様に対する経験さとか、そういうものに左右されて減ったとかなくなったとか、そういうものではありません。イエス様が本当にこの私のために十字架にかかってくださった、そしてそのところで本当にあなたは神の子です、この私のためにイエス様あなたが御業をなさってくださいました、そういう感謝を持ってイエス様のことを神の子とお呼び申し上げるんです。そしてそのことというのはです、私たちの熱心さとか、あるいは不熱心さに左右もされませんし、あるいはまた私たちがこの地上を生きている時も、地上の生活を終えて死の中に入っていく時も、主イエスが私たちのための取りなし手となっていてくださって、神様と私たちのとの間柄を確かなものとしてくださっている。で、そのことを本当に感謝してイエス様のことを神様の子ですってそう申し上げるんです。だから言葉の上だけであなたは神の子だって言いふらさないのがいいんです。本当にその言葉を語るときは感謝して喜びを持って、この私はあのイエス様の十字架によって罪を全部清算していただいて取りなされている、イエス様あなた本当に神様の御子として、神様の御心を全部ご存知で、私のためにその御業を行ってくださった、ありがとうございます、そういう感謝と喜びを持って告白されるのがあなたは神の子ですという言葉です。イエス様がどんな時にも私たちのために十字架にかかっていてくださる。もしかすると私たちの側は忘れてしまうことがあるかもしれません。あるいはそれを聞いても長い間です、そんなこと全然気にしないで自分と関わりがないと思って生きてしまう時だってあるかもしれません。しかし 私たちの信仰が、私たちの思いが私を救うんじゃないんです。イエス様が確かに私たちがどんな時にもこの私のために十字架にかかって取りなしをしてくださっている、そしてそのことに立ち返って本当にそれが確かだと思う時には、イエス様の十字架が私の救いとして確かにそこにある、そのことを心から感謝して、イエス様は私の救い主です、誠に神様と私をつないでくださる神様の子、私の主です、そのように言い表すものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスが弟子たちにご自身がどのような方であるかを伝えるために時間を必要とし、そのために険しい道に弟子たちと共に踏み込むのではなく、今ひととき穏やかな湖の岸辺で弟子たちを教え、また時に山に登り弟子たちを教え、そのようにしてあなたが私たちを本当に深く御心に留め、あなたの愛のもとに私たちを招こうとしてくださっている、そのことを伝えてくださったときに、大勢の群衆はそのような主の御業が行われていることを知らずに、自分の思いを先立たせ、自分の求めることばかりを抱えながらシエスのもとを訪れました。しかしシエスはそのような人たちも軽んじることなく一人一人に出会ってくださり、そして上辺だけイエス様が神の子であるというのをお許しにならずに、本当にイエス様の御業を信じ生きるように一人一人を招いてくださいました。私たちも今そのようにしてイエスが行ってくださった十字架の御業、そしてあなたが与えてくださっているよみがえりの新しい命のもとに招かれて、ここでイエスキリストを神の子であると賛美しながら共に礼拝を捧げ、そして主の十字架と復活の御業の土台に支えられて、ここからまた歩み出すことができることを感謝いたします。どうぞ私たちが本当にあなたから真剣に愛され慈しまれているものとして、生きるときもまた生を終えるときにもあなたに支えられているものであることを覚えることが許されますように、そしてどうか私たちがあなたから注がれている愛をお互い同士の間で持ち、そしてあなたに喜ばれる世界に仕えるものとして、私たちを新しく作り変え持ち運んでくださいますようにお願いいたします。教会が誠にあなたの御業を喜んで賛美し、そしてまたその喜びに支えられて教会員一人一人が、またキリスト者の一人一人があなたの恵みを表すしもべとしてこの世界の中で生きることができますように導いてください。私たちがどんな時も主イエスキリストの十字架とよみがえりに支えられ、そして新しい命に生かされていることをどうか覚えさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。